ま、あのご三代から言わせてもらいます。九世観音大英菩薩聖徳王と次元してただおごとく捨てずしてあまるごとくに説いたも虫よりこの方この世まで聖徳王憐れみにただのごとくに説いたまいあまのごとくにおわしますどう何万だおち何万ただ水が出るし話からかかるんですけど去年暑かったでしょ。もう1月の中頃から食欲がなくなったんで、ご飯いらんご飯いらんで食べなかったんです。飽きませんで量が少なくてもええから食べなあかんで、もういらんのにかなり食べ食べで今年去年はそんな状態やったんやけど、でほとんど食べないような形持って取ってたんですよ。これでも痩せたやってたらね、ある仕事で堺の方に行く、普通1時間ほどで終わるんです仕事は。それがね2時間半、そのとこは特殊な場所です。でお茶も飲めない、水も飲めないし休憩もなし、で普通1時間で終わる、もう2時間半、担当官が新しい人に変わった。2月の月末で、あ、7月の月末です。美容家残ってはんねん、あの眼線で願い文明を出してる人が、先生5人行ってもらえますか、次から次から お経を読んでは喋って、お経では喋って、ちょっと回ってなと思ったらもう次のが来てはるし、そういう特殊な世界。まず指がない、ガラシャツ着てはります。中は丸坊主、まあ私の言ってる堺は懲りない人ばっかりですんで、初めての初々しい人いないんですよ。全部類反と言いまして前科難犯。最初どないしようかなと思ってても、まあ、よっぽど怖いの出てきようねやろうなと思って、ビビってた。怖くない、だいたいこんな人お寺へ来えへんよね、なガラで入った人なんて。そこへ行って、まあ、40、50の若い人らに話してる通じるかどうかということで行き出して20何年経ちましたよ。最初は梅田でカツ丼でも食べていこうと思って、喉通らへん緊張してしまって、で行ったら先生、まず初めてですからちょっと見てください、でなんかガラスに入った中のやつ見せられて、ほらいろんなものがあんねんけど、マット歯ブラシ容器歯ブラシが並んでる、何ですかこれ、いや腹の中から出したもんです。あのね自由に来た人がね、ああいうとこは、ね、ストレスでね歯ブラシを飲んでしまうようになる、それを切って出したよ。でもう一つはあの破産、あんま言うたらあかんねんけどね、破産に切れまいた2つハサミこう、うん、それをバリッと割って片方にヒレを巻いてここへ持っとんですよ。敵対組が目の前でガンガンおったらやりそうになったらやるっちゅう、えらいとこへ来てもたぶんまあやけどね、もう今は終わりましたけど20年以上最初ずっと私の話聞いてた人、元学校の先生、何があったか知らない。私何があったかいうのは聞かないんです。過ぎた世界でしょ、でここ出たら何すんやん、それも聞かない。下手したら中にいた方が幸せかもしれない。20年以上入ってないからね、 あの券売機の買い方もわからんし、私でさえこの間あのうどん屋さん、近くにうどん屋さんね、そこへ行ってくるわ言うたら、金がお父さん自分の晩酌の焼酎を買うてでって言った。でいつものやつを一つ取って、で隠し酒買うたろうと思って紙パッて入ったやつで、で並ぼうと思ったらなんか目線感じる。パッと見たらウーバー車に持たれたおばあさんがじーっと僕の顔見とる。前に行ってるとかで娘さんがあのレジで生産してはんねん。でレジの女の人を見たら うちで法事やってたしかも今ビニール袋プレスにはね、あの申請しないと2つ持って、そのまま私は出て金払おうと思ったらあそこあれ縦に入らへんな、もう横にお金入れて生産する、分からへん私です。なんとか入れて2つ持ってその隣のうどん屋に行って、もう二度と俺ここへ来へんまあまあそう怒らんといてビニール袋一つ持るって、このうどん屋がしゃべりんでね、この人してるでも他の人に言う、そこのお寺の住職さんいらんこと言わんでもうこの後ちょっとあの体調はって気合入るけど、昼に出会う人がいつもやるんで、僕夜出かけてするの嫌やから、昼間の午何もない時に明日から私の方暇になりますんでそこへ行くんやけど、だからね、何の話や、あのいつも昼組の人が来はる、私が寺やるの知ってはる、まあ普通の格好ですね、あのこれも来てはいかんけどね、いやお寺の住職がいうのは知ってはんねん、あの大将が喋っとんねん、もういやしゃっくりだで、あのでも向こう聞いてね、うち西違う東やっちゃね、ああそうです西さん、だけどうちのとこに仲間に来はるお坊さんなお経を読んだ後おとみさん歌わはんねん、小学生の頃死んだはずだよおとみさんち言うてて母親に怒られて、なんでかいと隣にうちにおとみさんいやんねん歌はなその歌はって怒られて、ほんでお経の後におとみさん何も東西が違う言うてもお寺の住職を今日呼んだおとみさん唱えるんです、死んだはずだよか言うて違うっつうね、何やとおとみさんって5分か10分考えとった喋りながらね、あ気づきました、おとみさんちゃんおふみさん私は五分章言うてあなかしこあなかしこ言いますけど、おひみさんはおふみって言わはず、うん、あの文章の文って書いて「おふみ」「おふみさん」って言われて、それを聞き間違うて「おとみさん」って何か喋らなあかん何か喋らなあかんと思って気づいて「うちお経の後おとみさんとな」やね、で俺は向こうも何か喋らなあかんと思って言わはってんけどね、おふみさんっていうのはご住所を聞いてはったら怒られるかというご文章より。おひみがちのおふみさんの方が正当なんです。これ西が五分章となったのは多分ですけど、あの東西に分かれてから色目を出すためにあの同じ言葉を使わないで出さった東西の仲悪いわけじゃないですよ。なぜ特徴だ。京都行かはった、あ西だけじゃなくて、おひがちのとこまで15分ほどかもかかってる、本土上がらはった、畳の引き方も違いますわおひがちさんも、ほんで坂東武士で体よそで「ダーマダーナンバーダー」でやるのはあるんですけど、これも正統派なんです向こうが。なんでか東西で分かれる時に東の方はお兄ちゃん派なんです、だから伝統派というのかな、正式な 門徒さんかお寺の住職かな1万かついていったんです。だからものすごいこう伝統を大事にしはるものを持ってる。 うちは弟組やから改革は要は帰るの平気やそういう感じでなって、であの東と西と喧嘩別れしたんじゃないんですよね。まあまあそんな話は別にしまして、ただ向こうも伝統を大事にしはる、こっちは改革派ですからなんぼでも帰るなこと言うたら怒られるけど、聞かんかったことにしといて今日この中説明聞いたことある？ああ知ってますって言われたら俺どうしようかなと思って、あのまあまあまあ今ねこんな絵のがありますで、ランプがしかもこれはね、なんちゅうかな、色が大小になると。最初持ってたのは元世話人の方、あれ引退なさったんですよ。が、これよそでは一体すんやろう。これやるわ。ボールペンくらはったんですよ。やけにボロボロや。人にくださりしては。でボタン電池が入れてあって、ほんでこうやると、あどうも電気がつくこと、私が歩いていかんなんかってもこれである程度わかるっていうことで、こういうことをするわけです。やけどね、アマゾンって通販のとこありますやん、私申し込み知らんかなり頼んでもうて、この色が変わるいうか大小になるっていうのがええっていうことでこうと思ったんです。5,800円。ごめんごめん。ねボタン電池はね、すぐに電池が切れるんですよ。でしっかりせえ言いながらやってたんやけど、ついに買うとです。炭酸電池が2個入ってるんですよ。なんちゅうの、その通販会社、かなりのが注文してくれたら、翌日にこれ1本なのために、宅配の人が、持ってきてくださるんです。大変だ、5600円1本だけいやけども、まあ注文受けたらいかんな、来てくださるんだけど、何でもかんでもまあまあ自分も利用しとんね、文句言えんけどね、これよろしい、まだ手に近いてませんから今日ぐらい持ってやろう真ん中は誰ですかいの、この人は遠慮しやな、こっちはさすが蛍の池や長男やったらシャンシャンこれね、阿弥陀さんですわ、ね、でこっちは親鸞町人ですわね。パターンしては右側はこれ親鸞町人で、よし危ないんですわ、今日調子悪いんですわ、これは蓮如さんだと思うけどね。でこっち7人の構想、こっちは聖徳太子、こんなとは何て言うかな、一つの世界が出来上がってるんです。まず真ん中の新商人、いやいや、ここが新商人阿弥陀さん、まず立ってはるよ。いろんなところ行くと博物館でもこう座ってる方もあります。これは座像、私らはこうやって流通りで立ってる、これが一つの特徴なんです。なんでか言うたら、立ってないとご本尊とは認めないんです。どう違うか、座ってるいうことは動けないでしょ、これは静寂を表す仏像なんです。物に動じない。でこっちの流像というのは立ち上がってるっていうことは行動できるってことです。これはどうか横から 見てないんですけど、よく見ると前鏡になってはるときある。 これは何か言ったら、皆さんも子供とかお孫さん育てた時に道端に飛び出ていきそうな形の子がいて、孫がいて、危ないでその方行ったら、危ないでって言うてたらあかんねん、飛び出ようんやから、ほんまないし、それを止めるためには走っていかなあかん。それが仏心か。なんでか、道端に飛び出るからです。それを救うっていうのが仏さんの一つとして立ち上がってくださって、座ってるのはあかんのはちゃうんです。座るのもあの静けさを表す世界としては大事な世界です。私なんかキャッキャッキャッキャッ、去年11月に初めて孫ができた、ね、そのうどん屋奥さんと二人でやってんだけどね、娘さんが孫を連れて来はるんで、私がもう一本ビールをちょうだい、まだ飲むんかいなって、客に向かって何ちゅう言い方すんねん、孫と遊びたいんです。なんで二人で言わはんの、ご夫婦が、あんたもさ孫できたらな、わかわいいでかわいいでって言われて11月にできた。全然感動がない。なんでか言うたらね、顔に表情がないね、最初生まれたてはな。で今頃私が今日こっち蛍が行くっちゅう時に気負って、だけど顔みたいにニコッとする。あら、あの子のためならコータ言うんですけど、あの外孫やけどね、コータ講演会事務 局長が俺やからな、何かあったら言うたらええから、金持ってへんけど、全部家内に取られてまんない。私養子やけどね、結婚してから一度も郵便局やね、銀行にも行ったことない、カードも持ってない、通帳も持ってない、出し方分かんないね。あと何ていうの、詐欺師に引っかかるような、この人危ないなしで、銀行員さんにどないされましたかとか言われそうな感じほど何も持ってないんです。あの財布に今日こっちとくのに1万円札は入れてもらいましたよ。
全然持ってない、やってるけども、
かわいいわ孫は。息子なんか鹿児島の山で行ってしもたけど、本山の職員として行ったけど、梨の粒ってほんまにもで、じいちゃん88もう変わってもらわれへんやん、ね、例えばこっちが来るから言うて、ちょっと昼からの前で行っといてって言われへん。もう一人いてますね、家内私より先に徳というでお坊さんになって、俺教師っていうのをあの住職になれる資格をもらうのを一緒に行ったんですよ。何にも前で一挙ない。私は今日午前中お放置があって、奇妙無料十尿らしい、何おかしい死にそうになるだよもう。で午後から蛍が行かなあかん、ここで喋ってるのが一番憩いない。お経をあげながらしゃっくりしてみ、苦しいで。こんな喋り方ですね私。あの、ま、真面目なのあんまり好かんのよ。私真面目じゃ ないから。真面目に喋ったらね、みんな飽きるね。休憩時間になってみ、みんな大きい声で喋ってはるで、ここで。僕が出てきてみ、黙ってもという。ねえ言うとんのに、返事もしへんですよ。やけど、そういう意味でまず立ってらっしゃるということと、もう一つはまあいろいろなのあるんですけど、これ不思議な体型なんです。手を下ろしてはるのもあるんですけど、こうしてね下ろしたあれ、膝より下まで届く長さもある。ね、こんな 膝より下まで手いってる人なんかおらへんで、下がってはんの。どこまででも届かない。だからほんまにこういう人がいると思わないで、何を表してるかって、それが大事。もう一つ、必ず蓮台で蓮の花に乗ってらっしゃいます。あの今はもう亡くなったかな、道上涼子地の蓮の
花が咲いてた場所ね。
蓮の花は仏さんの乗る花です。それがなかったらこれは芸術品になってしまう。蓮の葉に乗ってるがゆえに浄土真宗の阿弥陀さんになられる。なんでか、八頭浄土寺にあのもう何かもしれない冒頭会場もやめはったよね。もうこの頃孫も4つあの月をでくれへんから一人で行くことなくなったけど、私4人おりますね。女男女、家内があのいや休憩できるように昼寝できるように4人を連れて服部緑地行って、ウインナーいうフランクフルトか買うて、おにぎり買うてやって、で僕は冷たいのをプシュッと抜いて、ね、その間金は休憩できるように 小遣いももろてないのに、たった一人で涙出ます。ほんで、いっぺんに服部緑地まで小学校の低学年を連れていく大変やから、各あの町通るために町の小さな公園あるでしょ。あそこに寄りながらブランコ滑り台をしながら服部緑地まで行きますよ。あの頃は蓮の花あったわ。やけど面白いね、あれ。外で食べたら何食べても美味しい。うん、ほんま。おにぎりとフランクフルトだけやけどでもね、蓮の花で泥色の蓮の花なんて見たことないね。蓮の花は必ず泥の中に根っこ張ってる、レンコンがあったりね、張って言いながらレンコンのいうかあの泥の色はつけない。綺麗なハスの葉がピンク色だったり、いろんな色をつけてあの咲くんですわ。しかし綺麗やから言うて、この普通 の庭に植えてハスの花咲くかい、枯れます ね。あの泥の中に足突っ込んでるっていう姿が仏さんの表してるハスの花。いや逆に言うたら、きれいなところにあげてしもたら仏さんいうのは枯れるんです。こんなこと言うたら忘れてや、ペレ見てたらね、きれいな色白で髪の毛つるんとした高貴な方のようなお坊さんが出てきたらしていますけど、勘違い。そんなところに仏さんいらっしゃる。仏さんは私みたいにしゃっくりしながら愚痴ばっかり言うてるほんまかなわんで、そういうことをして、仏さんいうのは泥の中に根っこを張って、泥の色の花は咲かさない、きれいな浄化した蓮の花を咲かす。これが仏さんの持ってる魂なんです。私らはね、機嫌ごと言うたらね、泣くも嫌、笑うのも嫌、ね、怒ったりしないでじっとしてニコッとして暮らせればええと思ってるやろ。泣くとできるかあの私を、ね、みんなあのあんたええ人やな、あんたええ人やな言うてはる言うてけどね、誰かがこの間話したな、あんたの悪口言うてたね言われてみ、くさったれそういう泥なんです、私たち。でもその泥から泣いたり笑ったり怒ったりしてる世界で 蓮の花を養分を出す。決して泥色には染まらない。これが仏という阿弥陀仏の姿。お前が綺麗な身になるにあたら俺は苦労ない。何してでも腐ったるやよバカだれなって言うて暮らしてるお前やか、私朝参ってる今度参りするでしょな。で俺一人がこんな毎日毎日働かなあかんねん。まあ貯金通帳一つ持ってへんし、愛人もおらんし、なんで俺だけこんなことするの。愚痴ってますね。いやこの人はすごいで、すごいで、絶対強いやけどな、頑張りやって おっしゃらない。お参りしてたらまた今日もクソ暑そうやなと思いながら参ってよ。終わったらご飯食べんねんけど、まあまあ頑張れや、まあまあそんなに愚痴らんと。愚痴言う時間があるんやったら念仏しとき、念仏しとったら愚痴出せんで、腐ったけ、生だ腐ったけ。念仏しとけやって言うてくれるのはありがたいことで、私はみんな一人一人いろんな悩みもませんか。それを聞いてくださって黙って過ごしてくださる、それが阿弥陀さん。あんまり言うてたら前へ進まん。何を真剣やないねんよ。あんまりねお寺に参ってね人間がようなると思ったらあかんよ。今日も長寿さんに参ったし心洗われてもなくなってさあ帰ろうって言って感じない。そうならん。ああ今日恥ずかしい姿見せてしもたわ。キャー私は挨拶してんのに知らん顔して通り過ぎるわ。ああ文句ばっか。私ですね。うちのバーは電話も電子客の相手も電子。これほんまです、ほんまです。やのにねおかしい、花だけは上手育てんねん。4月の芝桜あれもよう植えてくる。で苔があったんやけど日が当たりすぎて枯れてしまった。で芝桜をばあさんが植えた。心置き悪うても花は綺麗咲きません。うちはもうじいちゃんがあげてくれるんですよ。5時過ぎだから外から中があまり見えない。で入ってきゃあるんです。で芝桜見て、あ、実際をもうじきもっときれいにした。やつ、きれいやな、きれいやな。ばあさんが育てて、僕は他の人に言うの。ばあさん死んだらな、うち幽霊屋敷なんで。家内も私も庭さあんの嫌いやけど。あれやっぱり、心きれいやからきれいな花咲くに違うよ。ほんま自分の醜さが見えた時に、ああまだ愚痴っとるな、ああまだ昨日の嫌なこと思い出しとるな、そんなもん離れたらええのに言うのに離れられへんねん。同じことを繰り返してます。でもええねん。この人はね必ず捨てないっていう方ですから。摂取不捨言う、私を捕まえたら離さないがいらっしゃると聞いたらね。私の携帯の音とは違う。何やったかね今。 使い物を取ったら花さんっていうからですね。不捨は捨てないっていう、摂取っていうのは捕まえたら離さない、同じことですわ。摂取者も不捨も、お前が心がきれいになったから救ったるなんておっしゃってない。お前の心はどこ向いて生きるかわからんから、わしが捕まえるって。そうでしょ。ええやで、ね、お寺でね、話聞こうと思ったら大きな間違いよ。うちの例会、今4月と6月の体調悪いから休めって村の自己組合長が言いに行って、2ヶ月に1年例会してるんです。それが休むことになって、私口だけは疲れへんのですわ、体は疲れてるんです。でね、もう何年前かな、から奥さんとお母さんと息子さんを亡くした男性が、男あかんよ、行くとこないねん、ほんま女の人やったら今度一緒に旅行に行こうかとか買い物に行こうかとか言え、男行くとこないからうち行きはん、その前に先ほどの うどん屋へ寄って、うどん食べてお腹がいっぱいになって、で2時から始まる前に来はんやで、必ず私の前に笑う、でずっと聞いてはんやで、10分したら言うわ、うどん屋の大将に毎回あの人お寺行っている言うてあるけど、行ってはりますかって、ちゃんと来てはる、ええ話しはるって言うてましたわ。10分で寝てるのにええ話もクソもない、ね、おかしいな、5分か10分でもう寝てはんやけどな言うたり、うどん屋みたい、寝てまんのかあの人。ちょっと炎上して、次回その次から炎上して豆のパイをやめて ずれあって私が言って、
あんたはここや
へへへへ、正気な形やけど、も元刑事やから。で今回6月に念仏放置なんで行く話だったけど、僕は体調どうなるかわからんから やめたんですよ、って僕が行くので、先生行かへんやったら私も やめますわ。俺のファンクラブか。でもちゃんと来てくださって、寝てる言うたって、そんな完全には寝てないからね、なあ私はな1年100いたや扱ったことある、おっとろしいおっさんやで、優しい顔してはんねんけど、そんな俺の話聞いとったら眠たいはずやわ。そういう悲惨なとこ見てきた人やからね、前来たええねん、そんな起きてなあかんなんて、ね、夜 寝ましたろ。私なんかこの間まで朝3時に起きてますので、寝られへん。2時間おきにトイレに起きてると、3時か4時頃に目覚めて寝ようと思うんやけど、もうええわと思って起きはる。そうしたら晩酌、昨日の晩酌は体がある程度抜けてるから、朝一人で事務仕事して、例えば今日やったら今日の話どうしようかっていうことを考えます。私もちゃんと頭使ってますねで、ペラペラペラペラ喋ってるように思ってるかもしれんけど、もう30年以上私講師人前で喋ってるけどね、 最初の時はカチカチやった。あのそのそのあのねだかね何言うてや分からへんいやけど前に座ってたその頃もういらっしゃるなおばあちゃんな何万だ何万だ何万だ頑張れ頑張れ死に熱い言う感じで何万だ何万だって言われる中で3日一座もやったことない広島へ来いって友達が呼んで3日間やってあのそのそのあの言って喋ってで前にいたおばあちゃんねんって言うから何万だ何万だ今はほとんどないですけど昔説教の実習旅行ってあってそこでに経験いうか なかったことをやってた人間が学生さんらを連れてあのよそのお寺に行くわけです。大分、大分。そこで十カ所のお寺さんにあの面倒を見てもらって一カ所ずつ回るんです。彼らも三日か最初から行くときは電車乗って。一生懸命覚えてるんですよ。ね。で3日目くらいになったらもうニコニコしてました。あの今まで学生同士で説教してるから何か私がミスしたかと他の学生が注意してくるっていう恐怖心があるんです。それがこうしてあの実際の門さんのところ行ったらちゃんと励ましてくださるし何なんだ何万だと言って言うてくれあこの人はみんな味方なんやっていうことが味わうようになったら落ち着けるようになるんです。不思議やねもう今30年以上やってるけどもう今お若い子連れて旅に出たりしませんけど終わって疲れたか学生に「はい」言うとおりだろうが疲れたのは参ってきてるしお前ら違うわ疲れたのはなんとか最後まで行った終わってくれた何言い出せば分からないの学生たちはどこの間を背にして座るな今ここから喋らんだからこの電研であります電磁力研修はこっちある
今は
してない、うん、この池田の方でやっててお茶一本ずつみんなに出すんやけど持って帰らないでよ置いたままあるんでそれ片付けてるんです60万と私が箱に若いやつ、うんやつにとか座敷のクーラー効いたところで冷たいお茶飲んでやがんだ何しとんのお前らっていや お茶だ飲んでくれたら言わはん飲んでるアホか60回って頭はげりびっちゅうな おじいさんがじゃあ片付けてんのだろだわかお前らはこういうこと言うとあかんない嫌われるね煙たがられるやけど、ね、あの私のところ今総大さんが大学の教授やつもう引退なさったけど若い子も言うたら何とかなりますから言わなあかん黙ってたらあかん言うたらそのことについてはよかったってあの気づきますただし言うたことしか気づきません二つ三つが一緒にならない年寄りが働いてるのに一生懸命して座敷に座って茶飲んでてええかどうかくらいアホでなかったら気づくもうなくなったけどこれでちょっと休みますけど前週私大きい声で言えんけど 臨済宗さん好きやねん。うんすじゃん。ピシーッとしたんだ。重曹の駅で乗り換えるときは100分だ。毎日素足で立ってる、ホームに立ってるちょっと、ね、年配の人に、その後ろに風呂敷ずつ持ってピャーッと立ってる真後ろに。お師匠さんの方も何にも喋らない。今日はちょっと暑いな寒いなとかそんなこと一切言わない。知らん顔して自分が乗る電車を待って、その後ろにピタッとついて雲水さんが立ってるんです。これ何か言ったかね、後ろにおるっていうことは気づいてはるんですよ。いちいち言わんでも、あのだから何言うてこんなこともうおるかおらんかのはすぐ分からはる。ある時にもう亡くなったけど、一人の方が自分の座敷にいて他の先生の試験を受けに行ってる弟子が帰ってきた。足音を聞いただけで心の状態が読めないと師匠にはなれないんです。ね、トボトボトボトボ板前だからね、廊下を歩いて帰ってきてお師匠さんの前へ帰ってくるんだけど、あの足音はまた落ちたなっていうのが分かるんですよ。そういうのがある時よ、元気な足音でトントントントントントン、あ、なんとか受かったかと、もうこの足音で分からない師匠っていうのあかんのですって。ほんでやってた、はい、失礼します、入ってきて、今日なんとか通りました、ありがとうございましたって弟子が言う。そうか、ご苦労やったの。師匠には他の足音聞こえてる。まあお茶でも飲めってこう言うのに置いてください。気をつからお茶を捨ててください。で、あ、師匠は絶対に弟子にお茶摘むことはないですから。ああいうあの禅寺っていうところはどっちか言うたヤクザに近い。師匠が出かけるときは両側に並んで行ってらっしゃいませ、で帰ってくると、おい宮城屋ありがとうございます、どっか違う男の世界人のようながあのああいう世界なんです。で師匠がある時帰ってきような合格やっとしてできたみたいなと足音で分かるんだけど、聞いたらどうも変な音がある、ね、ご苦労やったって、お茶でも飲めって普通絶対摘むことない。その人が 目の前で、あ、俺のこと認めてくれてあったんや、だから師匠することないのにあのお茶まで出してくださって。お茶っていうのは大体ね6分目あまあ入っても7分目でやめもんよね。それがだんだんだんだん入っていく湯飲みね、あ師匠このままではこぼれます、じゃがまじり黙って見とけ、ドクドクほんでこぼれしまう。どうじゃ分かったかい、お師匠さんが分からへんや、何のことやお茶でも飲め言われたからお茶飲んでるだけで飲もうとしてたよ、こぼさん分かったかい、お前は今面接を受けてきて受かったから一人前になったように思って腹を満身にしてお茶いっぱいにした状態でわしの前来とる、そんなやつになんぼ外じゃこぼれるだけじゃ、お前にやるお茶なんてあらへんわ、帰れ、かなんでそんな世界で生きていかはる人だというのはね、好きなんですよ臨済宗。私が勝手に好きだだけやけどね、男っぽい、浄土真宗にはあまりない世界でキリリーとしてあります。である時にもうこれでちょっと休憩しようですけど、ある座敷で昔クーラーなんか入ってないあのミスでバーッと風とところで一人の檀家の人が もうお弟子さんの作る芋とか煮っ転がしばっかり、この夏も持ちませんから、なんていう大人が来たいからうち来てくれって、料理屋や来てくれって行かはって、主人公で弟子一人ついて行って、この絵はうちの畑では取れんの、刺身をこれもこのうちの畑にはないの言うて食べて、それで飲まはるから、から熱くなってくる、脱がはんねん、でふんどし一丁な、それを見たのすぐなんて、よその部屋から見えるからね、お師匠さん、あのどこ大徳寺の館長さんがふんどし一丁になって飲んではるって、すぐ分かるから、お弟子さんがその襖をうーっと閉めはった、それを師匠見た瞬間に怒り狂って、てえてえ市長のやることに文句つけるか、ボカボカボカボカ普通なら 2,3 パで止まるんやけど、入ってるから息が上がって何パッでも殴られて、お弟子さん最後には師匠の手をグッと掴んだ、なんぼ師匠といえどもこれ以上とつくのは許せんぞって言うんです。あ、その店の旦那さんがえらいこっちゃ、師匠に対あの何ちゅう手向こうた男や、これもう飽きませんと本当は言うたら、師匠に歯向こうた人間はもうそこの場にいられないんです。なんでか言うと、他のお弟子さんらが許さないからです、師匠に手挙げたというやつは。だからお前はもう出て行けで、ただどこ行ってもええんちゃう、消化文書くからそれ持って行くように出ていかはった。でね、もうこれで休まなあかんねん、シャックにはとまない禅寺ですから、ね、もうお葬式しちゃうんです、前に棺桶あるんだ、ね、で弟子が師匠に対して死んでる人ですよ、これは生か死かって言って全問答で聞くよ、死んどるからお葬式するんじゃって、生きてるんやったら葬式する必要ない、これは生か死かって聞くよんですよ弟子が。で師匠言わじ言わじ、生とも死とも言わん言うて、生と死というに対する私たちの捉え方、皆さん生きてんのやろ、さあそっちの方が幸せやけどまあいらんことばっかり言うとるから前に進まへんな、休憩しよう。4時まで言うてましたね、ちょっと前半が長すぎて、いや、ゆっくりでもええんやったらやるよ今日僕は別によいしょ、いや、よたよせわかるね、よたよたになったらほんまにあっという間よ、年取ってまうし、いらんこと言うとったら前に進まへんし、え？今日のご朝は聖徳太子だったですけども、多分そこまでいけん、ただこのパターンで一つずつ説明できるんやけど、何を言いたいか言うたら、マンドの阿弥陀さんが泥に足が入った蓮の上に座ってはる、すなわち泥が目的なんです、心あね、綺麗になりゃいいんやけど、ならん私のために泥から養分を吸うて、そして花咲かしてください、そういうのが阿弥陀さん。これいろんなことあって、 間が入れへんの。もう立ち上がるの死ぬ。親鸞聖人も恵心二皇という奥さんがいらっしゃるね。あれ北朝高僧伝というので何千人というお坊さん方の記録が書いてあるのがある。そこに親鸞という名前は出てこない。だけどお寺でこう仏教の話を聞く世界言うたら浄土真宗しかないですよ。ほとんどお経だけ。お経が悪いわけじゃないですよ。だけども話をするということがどれほど大事か。先ほど言うとか言うたぐらいが忘れたけど、聖徳じゃあお釈迦さんが私の目の前で1メートルのところで私の顔を見てても私に会うたことにならない。私の言葉を聞いて理解したものが私に会っているっておっしゃったら、いや私聞いてきたわけじゃないよらしいです。すなわち仏さんに出会うっていうのは言葉に出会う。これは架橋和尚さんという方です。ものすごいまた何言うたか忘れてる言葉に合うっていうことはものすごいことですよ。私らにも親いたはずですよ。親に合うっていうのは言葉に出会う。昔で言うたら私今でも覚えてるわ。法事に誰も行けんから小学生の私に法事行ってこい、おとぎが出るから、おふくろが言うとくぞ、もういっぱいどうですかって言われた味噌汁は2杯までで結構ですって言うんやぞ、青の3杯汁って3杯飲んだらあかんやぞ言うて。いやけどね、母ごっそなんですよ、ね、恥かかんようにご飯食べるのはかまへんけど恥かかんようにいろんなことをやって、アホの散歩に注意て散歩目は飲んだらあかんぞこれ親ごっこです。ほんまのこと言うてね、私は船の学校出てるんです。富山商船高等専門学校、今はもう商船という言葉消えたのです。日本は周り中海やから船員を育てるのはあかんということで国策として船員を養成したのでやって、今考えたら怖いことしそうですよ。富山なんか親戚誰もおらんのにまさか受からんと思っとったのが受かってしもって後ろから2番目ほんまで卒業するときはトップですよね。賢かったんちゃうの、アホや。もう卒業できるって決まっとるのに試験勉強して、みんな遊んどんのに試験勉強して、トップはトップでいいかなでもおとちいタイプやったのがそれから性格が変わった。男ばっか外人さんの英語教えてくれる人だけ女の人、あの人はここに通らはんねんからね、ハローってそんなすごかったですね。まあいろんなことあって富山の学校卒業もして船に乗って海洋丸、日本丸、私は海洋丸です。今の海洋丸だったら大きいんですけど、昔の海洋丸日本人背が低かったから頭と足がこう当たるようになって、その中でベッドに乗って8人部屋に入って、ここで暮らすのは何か言うたら、学生時代に買って気ままやったものは船を維持できない。買って気ままで 自分の好きなようにやりゃいいなんていう考え方しとったら船は維持できない。必ず相手のことを考えて行動しなければならないことを教えるのがこの集団生活。いろいろありましたね。私は殴られたことないけど、渡り廊下に血がてんてんてんてんって落ちてやられてんね。悪さしたというより言うの期間からやるんです。で、あの2年生が1年生面倒見るんです。3年生はほとんどあの喋らない。それ以上5年生まで言うんです。雲の上の人喋ることもないし、15歳の私は20歳の人いたおっさんに見えますよね。ほんまの味。こんな話しとったら終わらない。でも今は朝鮮という言葉を聞いて高専という言葉であの統一されたんですけど、あのだからね、私はなんていうの、邪道の道ばっかり船の学校出とんのに船にならんと一番で出とんの。面接受けたんです、青函連絡船北海道のね。私は一番に落ちたって言うた、担任の先生はね。で 4,5 人一緒に面接受けるんやけど、何か質問ありませんかって言われて、アホや私、あの青函連絡船が今ストに入ってますけども、あれは 国鉄ですか。組合の話をそんなところで喋ったら飽きまへんがな、落ちました。質問ありませんかって言うから消えただけの話で。これね、あの船学校の試験、あの普通の事務試験の面接試験受けた。ドフトエフスキー、ロシア文学、そんな中学校出た人間知るわけないやん。ドフトエフスキーなんか知らんけど、何も読んだことも何も知らへんやん。ほんで何やろ、あまりにも一般教養が悪すぎる。悪いわ、そら2年生になったもう専門教科しか教えてもらわれへんだから、外人のその女性だけが払うっつって聞かれるだけで、はあ、何のために富山まで行ったんやろ。話なくなったらね、この話します。ネタ知らへんやろみんな。あのお坊さんになりたくなかったから船の学校行った。でもね、船乗りの学校にもね坊主がおるんです。海坊主言ってね。ほんまですね。発展しよいて8つ叩くカンカンって、あの日本というやつらは外を叩きますやんか、干渉でも何でも中が叩くんです。ここで時間を、帆船が走ってる最中は時間知らせるために時間を測る人間がいてるんです。カーンってなったらこれ30分、カンカーンってなったら1時間、カンカンカンってなったら1時間半。こんな話しだしたら終わらへんよ。あと5分や。やけどね、カンカンカカンカカンカカンってこれ発展しておいてやっと流したら4時間なんです。4時間経つと当直終わりなんです。で8時間あの勉強したり寝たりいろんなのまたあの30分ずつ回していく。ただし真夜中の12時だけは発展者を打たない。海坊主が出てくるんですよ、船を沈めで海の中で待っとるんですよ。中話ですが、私も見たことないけど、でカカンカカンカカンカン、よっしゃあと30分したら出て行って船沈めたろうと待っとるね海坊主が。でカカンカカンカカンカン、もう一回カカンカカンカカンカン、発展所がないねん、打たへんねん真夜中ミッドナイトから。でカーンって打つ。えっ、海坊主がびっくりして12時超えてもた。 出てこられへんね。そんな世界ですわ。船乗りの世界言うたら58分やて。もう二度と呼んでくれんよ。あれはあかん。すり切れとるって言った。ただ簡単に言うときますと、先ほど言いましたように、泥で採るほど親鸞聖にも絵師利口という奥さんを持たれた。一般5000人以上の高僧の中に名前出てきません。結婚してるから。高僧というのはその当時独身でなかった。結婚しよう。蓮如さん知ってる？聞いたことあるやろうけど、奥さん何人いてはる？5人いてはる。いや、愛人違いますね。順番ですね。一人目の奥さんは子供を小さいのを置いたまま亡くなってしまう。後添いに妹さんをもらわれる。次々と亡くなっていく。一番最後の5人目の奥さんが蓮如様の最後を見取っていかれる。子供何人いると思う？13男14女27人。そういう顔をするやろ。週刊誌じゃないんだ。500回っていうのがあったんやけど、蓮如さんのね、その時もう亡くなった先生が、今蓮如さんを立てとかないと、もう50年後にしか時期がない。だから今蓮如さんのことをちゃんと捕まえとかないとえらいことになる。おっしゃって、どうしても5人の奥さんと14女いたって言うたら、みんな「へえへえ、最後80いくつですよ子供」。でもね、私500回忌の時に説教させてもらった時に言うたんです。「なんでこんなに生涯奥さんを持ってらっしゃるか？」いるんです。なんでか、私も一人もうサラリーマンの時に一人部下ができて、ここでそいつが浜神って言うんですよ。浜浜、ちょっと2回してあれ取ってこい、浜浜、下からどっちか取ってこい、はいはいって言って、彼らしやってるとよう働き、お母さんいないんです。どうして彼が僕は聞かなかったんですよ。いやけどね、暇な時はどこ行ってってもええから、読んだらこれ聞こえたら走って帰ってこい、いつも行く場所決まってる。内線電話かけて、浜神行ってる、いや来てますって、ちょっと用事あるから帰ってこいって言うてくれるって、行った。なんでそこにおるか、そこの事務の女の人がちょうど浜神っていう人のお母さんくらいの年の人、それをちゃんと味わってるんです。そこのところにいたらお母さんに出会ってるような人間って結構そんなもんやと思うんですよ。蓮如さんでも5人もいてるけど、なんでここにいはるか。一人ずつ亡くなっていってらっしゃるけど、最初のお母さん6つの年に、数え年の6つで生き別れになってるんです。裏木通りで座敷の奥に開け閉めする門、角があるんです。そこはから出て行ったっていうんです、お母さん。なんでか、後添えさんが来たんです。正式な妻が来たんです。で、奥さんは、お母さんは正式な妻でなかったの上に、私がいたら邪魔になるっていうので出て行かはった。で、その裏木戸を開けて出たって言うんですけど、この裏木戸はね、もう一人出ていく人がいてるんです。死人ですわ。裏木戸を開けて出たいうことは、もう二度と生きて帰ってこないというのを表してあるんじゃないかって言うんですけどね。5歳から6歳ですね。お母ちゃんお母ちゃんお母ちゃんという年の子が、お母さんが突然と消えてしまうの。 ほんで探しめっきるんやけども見つからへん。不思議やなと思う、お母さんの居場所を知ってる人間はどこにもいない。ほんでずっと探し歩いて、最後にはもう今は生きてないだろうという時に、その日を命日にして法要をして忍ばれた。だから次々と奥さんができてるけども、これは何か言ったら、お母さんの匂いを求めてはん。本願寺が大きなった理由は決して作詞となって大きくしたんちゃうんです。このハートですわ。相手を思う心、痛みを知ってる人がそのことによって他の人の痛みを知る、うん、それが一番中心。本願寺こんな大きにならへんかったのだ。サビサビしてたっていうんやから、人いてなかったっていう。それがこんな一大お酢に押されんほどの大きさになったのは、そういうハートを持ってる人が作り上げた世界。この辺でやめとこうか。あ、5分超えてしまった。私は残業しない主義ですね。サービス残業しない。次回になったら帰ります。こんなおっさんに捕まったら皆さんかわいそうやわ。え、何、思想が出とるで。私の仕事これしかないのよ。書いたらもう今日は終わりやし、布団はあげたのを片付けなあかんし、教えから出さなあかんし、私の仕事ですね。今日は娘さんに家内と4人で何をやっとるかしらピーチパーティーと喋ってるんでしょ。なんか買い物に行って私だけ。その私が預金通帳のカード1枚持ってへんねん。息子さんがいたら言うたって、養子にだけは行くなし。ほんまによ。おやつさんはね、家の名義のお金は抑えてはん。で、私はご飯を食べはん。やめとこうか。官僚はご文章を終わりとさせていただきます。話言うのはね、ちょっと足らん程度がいいね。もうちょっと聞きたかったのかってくらいで、はい、また今度。大丈夫。しょう、中でいいね、真面目に読もうとしてるのに。小に一流のご関係の趣は新人をもって本当にそろ、そのゆえはもろもろの造業を投げ捨て、一心に乱に奇妙をすれ、不可思議の眼力へとして仏の方より応用は事情せしめたも、そのくらいを一年ぽっき入症状し動うしゃくし、その上の照明を念仏った如来は法上を定めたまいし、御恩法人の念仏お苦労できなり、花かしこ花かしこ何万だ。